穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
いや、もう今日はね、公開収録をできるなんて思ってました、
はい、
いやいや、もうやりたいなってずっと思ってて、やるのならすみれちゃんとね、ゆきさんとやりたいなと思ってて、
すっごい久しぶりですね。
久しぶりよね。スピリッチにね登場していただくのもね、今回と前回も全然成長して、お互いに進化してきてるんですけど、いよいよ冬至を抜けたら、もう軽やかにですね、これを聞いてる人たちはもう冬至を抜けてるわけですね。新年を迎えているわけなんですね。だからぜひこの2020年の話もしたいんだけど、ちょっとね、まあ、いろんなエピソードをこの2人のすめちゃんが神様のメッセンジャーとしてこうね、本を書く前のこともちょっとすごい面白いエピソードとかあって、それもちょっと聞いてみたいかなと思うんですよ。はいね、ゆきさん、いや、ゆきさんね、ゆきさん、はい、ゆきさんところで、はい、すみれちゃんを産む時からも、はい、この子はなんか特別っていうか不思議な子だって、なんかお腹の中にいる時から分かってたんですか？
そうですね、まあ、私にとって2人目なんですけど、ね、で時々イベントとかではお話しするんですけど、息子の時もね、こう宿ってくれる時に分かったんですね。ですごい可愛い天使さんで、で
お兄ちゃん
が、お兄ちゃんがね、うん、お兄ちゃんはね、かそこは強調したいとこみたいな、ね、うん、で、ママ気がついてってすごい可愛い声で、可愛い天使さんだったんですね。でも気がつくのが早すぎたみたいで、ね、分かったのはお医者さんで分かったのはだいぶ1ヶ月先ぐらいだったんですけど、で今度すみれの時も夢を見て、はい、はい、で
夢を見たんだ、
はい、見て、
でそれを聞いたんですね。そしたら火の車輪で花澤さんみたいな声して、
サザエさん、ね、
ママって言ったのが夢に出たらしいんですね。
そうですね、そう
ママって
ね、すごいあまりにも違ったのでびっくりして、でだからすっごい子が来るなと思ったら、でもお腹の中ではすごい静かだったんですけど、
お腹の中では静かにし
てたんだ、うん、でもなんかそういう子かなと思ってなんか感じた時はあります、うん、
このエピソードをブログにも書いたことがあるんですけど、はいはい、なんかこれを初めて聞いた時、いや男の子と女の子だったら普通こう逆じゃないのみたいな、女の子が可愛い天使で、まあ、男の子は火の車輪まではいかないとは思うんですけど、ね、元気な感じだと思うんですけど、
そうですね、
うん、なんでだろうね、
なんでだろうね、でもそのまま伝えました、うん、
はい、
でそれでね、はい、参道を通ってふわって出てきた時に、はい、見た時はどんな印象だったんですか？
仲間が来たって思ったんですね。
仲間が来た、
その息子の時 は、うん、はただただありがとうっていう気持ちだったんですね、うん、だけどありがとうよりも先に、うん、はあ、仲間だって思って、うんうん、すごくやっぱ印象的で、後々考えて、あ、やっぱり、まあ、もちろん息子も仲間ですけど、うん、やっぱり仲間だったんだな、なん
かもう子供というより仲間が来たみたいな感じだったんです ね、はい、ですね、最初に見た時で、はい、多分出てきた瞬間ってなんか覚えてんの？ほら、生まれる前から決めてて来てるっていうのはもうよく、うんうん、して出た瞬間にこのおかんってお母さんみたいな、
いや、対面した時はゆきさんを見た時に、うん、こう挨拶をしようと思ったんですね、うん、だけどこう言葉がこう出なくてうげって言ったんですよ。
うげ
って、
うげ
で、そしたらお医者さんとか助産師さんとかがこの子息してないわ、泣いてないから、あ、泣かなくていいって思ってたんですね、自分では。
自分の中ではね。
そうだから、いや、うげって言ったし聞こえなかったのみたいな思ったんですけど、あ、そうね、はい、でそれでこの子息してないわって言われて、お尻をペチーンって叩かれて、
お尻叩かれてた。
もうなんかこう、もうなんか生まれた瞬間からこう 人を睨みつけたっていう。
いや、その時すごかったんですよ、はい、あの赤ちゃんってこんなに動くかっていうぐらい、なんかブーンって後ろに足をこうなんていうのかな、ギューンってやって、うん、でもそれでグーンってなもう全力でその人を睨みつけたっていうか、
なんかお尻叩いた人、
あの助産師さんはもう仕事として必死だったから、
泣いてるから、うん、あーよかったよかったって言うんですよ、うん、ぶってぶっといてよかったってなんだよと思ったんですけど
そう思ったんだよね。
ね、なんかいろいろと、はい、ね、ありましたね、
いろいろとね、
いろいろと、
そのなんか、お腹の子でおとなしくて、でうげって生まれてきてぶたれて初めてなんかふにゃって言って、そして乳児の時に会話、要は言葉出せないじゃないですか。それでゆきさんはどうやってこの子のことをすみれちゃんのことをなんかあの理解してたんですか。どんな感じで
必要があると、うん、あのすごい低い声で、うん、って言われるんですよあのほとんど泣いてないんですね。
泣かないんですね。
おっぱい欲しい時は呼ぶっていう、うん、
でそれが
低い声で、
うん、低い声で、
しょっちゅう笑ってるか呼ぶ時は低い声で、
すっごい分かりやすい子ですよね。
すっごい分かりやすくて、うん、だから本当に泣く時はすっごいめちゃめちゃお腹空いて出た時、あのもうくれよみたいな、おっぱいくれよみたいな時くらいなので、はい、ほとんどだから泣き声って聞いたかなっていう、
あんまり記憶にないんですよね。
あんまりないです。そ
うだから言葉を喋れない時は、はい、じゃあすみれちゃん自体はそのこの世界に来てて どんな感じだったのか覚えてる。この世界、この生まれてから、まあ、おっぱい飲んで寝てうんちしてとかさ、その3種類はあると思うんだけど、食べる寝るうんこみたいなおしっこみたいな、その3種類のことを人間としてしてる時に、すみれちゃん時代それ以外の時間ってなんかもうすでに神様トークしてたのかなみたいな、うん、ベイビー神様トークみたいな
存在たちといつも遊んでたの で、ね、だからそれもあって泣かないかったのかもしれないですね。
ちゃんとお守り役みたいな
ですね。こう遊び相手話し相手みたいなのがもうそこら中というか、
はい、にいたんだよね。
いたので、
うんうん、でそれで他の赤ちゃんたちもなんかそともあの一緒に見せたりとか遊んだりしてたんですか、その赤ちゃんの時。
そうですね、してましたね。あのうちはあの私絵本が大好きで、うん、それで小さい頃から絵本も集め続けて、うん、すごい絵本の冊数だったんですね、うん、当時、うん、
すごいね。
でそれをあの近所の子たちとかにあのどうぞどうぞって貸してたらいろんな子が来てたりして、うん、で赤ちゃん連れてきたりすることもすごくあって、なのであの自然にあのどこに出なくてもあの赤ちゃんたちが集まる環境だったんですけど、は
い、いたんですよね、はい、でその赤ちゃんの中の、うん、赤ちゃんのすみれちゃんってどんな行動をしてたんですかね。
なんか赤ちゃんなのに赤ちゃんたちが集まってあややんあややんみたいな、なんか、
ね、
もし赤ちゃん会合っていう
か赤ちゃん会議してたんだ。
なんかそうハイハイとかすると、うん、なんかそんな感じで、うん、でなんか笑い合ってるみたいな、はい、でお腹空いてる子は泣いてて、あおっぱいねみたいな。
すみれちゃん自体は赤ちゃんとこう、ね、うん、あの集ってる時ってなんか赤ちゃん同士でなんか言ってたの、なんか覚えてることある？
お話ししてましたね、すごい、うん、なんかあのすごいなんだろう、自分のお母さんは自分のママはとか、こういうことしてるよとか、あとこういうことがあったよっていうことを話してた覚えはあります。
それは赤ちゃん同士ということはなんか言葉は通じないけどテレパシーのように実は分かり合えてたっていうこと、他の赤ちゃんもテレパシーで一緒に話してたっていうこと、うんうん、あなるほどね。だからこれを聞いてるお母さんたち、実は赤ちゃんってあのテレパシーが本当に開いてるんで、なんかそれをね、赤ちゃん同士でテレパシーを使うことをね、なんか楽しませてあげるといいっていうことですよね。楽しかったんでしょ、それ。
楽しかったです。
そしてね、やっぱりあの言葉を覚え始めるわけじゃないですか。で一番最初の言葉ってほらあのママとかパパとかね、マンマとかこうそこから始まる人が多いんだけど、何から始まったんだろうなってすごい興味あるんだけど何から始まったんだろう、
なんだったかな、
やっぱりママ、
ママかな。でもまだ 魔の単語だったかなと。
魔って言って。
魔だった。あ、でもそれじゃ覚えてます自分で。
それじゃなんか覚えてる？
どうだろう、うん、でもなんかママって呼んだ印象よりおっぱいっていうことをずっと口にしていて、
そう、おっぱいが早く、あ、でね、おっぱい、あ、でなんか
もうすごいね、
すごい早く、そこはおっぱいに通じる単語があって、
あの
いいよ言って、
おっぱいちょうだい、すみれちゃんいい子って言ってたんですね。
それがすっごいちっちゃい時から、うんうん、でこの子文章話してると思って、
文章話すようになったんだ。
なんかそのなんかくっつけたんでしょうけど、うん、でも すごい
それが呼ぶのをちゃんと覚えて、
はい、ね、一個一個おっぱいちょうだいみたいなね、そう、おっぱい、あ、いい子おっぱいとか、うん、とにかくおっぱいが入るんですよね。だからすごい、でも生まれた直後も本当に自力で上がっておっぱい飲んだので、
彼女は、ね、
だから生まれて初めて褒められたのが、おっぱい飲むの上手ねって
言われてるから、それ聞いてたんだ、
あの助産師さんに。なんか助産師さん、一人の助産師さんがそれを見て他の方を呼んだんですね、うん、みんな見てって、こんなの初めてって言って、うん、で一人で這い上がっておっぱい飲んだ、でおっぱい飲むの上手ねって言われたのが、あの身内でなく第三者から言われた初めての褒め言葉だったんですね。褒められてね、
もうその気になるよね、もちろんね。いや、それでどんどん言葉を覚えてくるじゃないですか。本当にこう、すみれちゃんが自分が本当に神様の、ね、言霊メッセンジャーとしての何か動きを示した、この年齢って何歳の時になったんですか？
年齢でも、少し体質的に似ているので、うんうんうん、多分すごく第三者から聞くと不思議なお話が私にとっては普通だったので、なんていうのかな、多分すごくちっちゃい頃から話はしていたと思うんですけど、ついこの間ね、恵子さんと話してて思い出したことがあって、
あの時ね、
あ、そうです、すご、本当に今までお話ししたことなかったんですけど、すっごいちっちゃい時に、幼稚園の年少さんだよね、はい、幼稚園の年少さんの時に、あれ地震、東日本大震災が起こった時にですね、起こった直後、私がたちが当時住んでたマンションの向かい側が、目の前が公園だったんですよ。で、地震が揺れた直後にその公園に保育園児とか、あと近所のスポーツクラブのにこうやってた方たちがこう集まって、すごい状態になってたんですね。
で、これが避難場所になってたんですね、はいはい、その地域
が
ね、はい、
そうなんです、はい、それでそれを彼女が上から見て、で私が守るって言って、それで無理に下行くって言って下に行って、そこで歌を歌い始めたんですね。だから彼女はそれが守り方だったっていうのを見て、でそれをすっかり忘れて、この間恵子さんと話した時に、だから私気づいたのそこかな、
そこなんですよね、
と思います。
だからもうその時に、あ、この子が怖がるんじゃなくって、みんなが、子供たち多分もう焦ってたりとか、お母さんもあーってなってて、もう多分ざわざわって混沌混乱してるところに、私が守るとか言って、で一緒に行って歌を歌い始めたっていう、はい、そこでしょうね、
多分、なんか、あ、そうだ、それがあったと思って、だからやっぱり歌を通して、あ、その、まあ当
時はね、その時もね、もう歌って、そのメッセージを伝えるとか守ったりとかするということで、
そうです ね、だから、あ、まあそうなんだなと思って、はい、思い出しました。
なんかすごい早いうちにもう、何のために生まれてきたかっていうことをね知っていて、でスミレちゃん自体は自覚しててずっと、それでいつお母さんにはっきりと、私はこのために生まれてきたのよって言った瞬間ってあったんですか？
でもなんかそれはいろんな存在たちが今言いなさいって言ってたんですね、こう今始める時だよって、でその時に言いましたね、ゆきさんに、
それはいくつの時？
いくつだったか、
小学生、
小学生かな、 あ、もっと前かもしれない、1か2ぐらい、あ、でも何度か言ってて、うん、そこを気がつかなかったんですよね。
あの、何度かそういうことを言ってたけども、うん、それはもうお母さんとしてあまりまだピンとこなかったんですかね、う
ん、なんか自然の流れみたいな、うん、感じになっていて、でいろいろあの思い起こせば絵を描いて伝えてくれたりとか、はい、あのいろいろしてくれてはいたんですよね。だけどそこが自分の中でスルーになってしまっていて、うんうん、でもね、はっきりあの私が受け止められたのは小学校、そうですね、 1,2 年ぐらい、
小学校に上がってすぐですよね、
はい、
小学校の時なんかそんな、私はこのために生まれてきたって思ってた人いるんですかね私たちの中でね、あのなかなかレアですよね。でそれ自分の言葉でなんてお母さんに伝えたの？
でもなんかこういう言葉を言ったっていうのはあんま覚えてなくて、もうなんかこう、なんかもうその時はもうがむしゃらにこう泣いてこう伝えてたのは覚えてます、ね、
もう本当に分かってほしくて。へえ、それでいよいよゆきさんがね、その時が来たと。でどんな行動を起こしたんですか？やっぱり自分のその子供がそうやって目覚めた魂で活動をまだ未成年だけどしたいんだって、まあ要は訴えてきたわけですよね。それはね、その時にあの親としてどんなあのことをしようと思ったんですか？
最初はあの基本的にあの命があればいいと思っているので、あのね、羽生系ルールはあの無事に戻ってくることって1個しかルールがないんですね。もちろん細かく言えばあるけれど、大きいルールとしてはそれだけだったので、だから基本的に何でもやりたいことはまずやってみなっていうあの方針だったんですが、さすがにどうしたらいいのかなっていうふうに考えて、でまあいろいろ考えたりとか、うん、あの家族で相談したりとかして、じゃあ、 あの一人で、まず一人こう元気になったりとか笑ってくれたらいいかな、でそこから始めようかって思った時にブログから始めました。
ブログをスタートした、はい、すみれちゃん何歳の時にブログスタートしたんでしたっけ、
うん、8歳だったと思います。8歳
3年生、
そうです、ね、3年生かな、
3年生、
はいはい、そうですね、はい、あの一応一緒にっていう形で
一緒に、ね、
はい、やりましたが、
あの例の 今続けているのを始めたんですね、
はい、そうですね、はいはい、始めました、はい、もうでもその時から、うん、要は降りてきたものをそのまま書くっていうスタンスだったので、うん、あのね、そのままで最初は、うん、あのスマホとか使えなかったので、うん、あの彼女が、落書き帳みたいなのに書いてくれたものを私があのパソコンで打って、で
本当にこう、その目覚めた子供を持つを、ね、親御さんにとってはやっぱりあれですよね、やっぱり二人三脚がすごい大事かなって今聞いてて思ったんですよね。あのだからゆきさんの中では、あのそのすみれちゃんまだだから待っときなとか絶対思わなかったんですよね。どんどんそれをどうしたら、やっぱり多分今聞いてる、ね、方々の中で、孫さん、お孫さんもかもしれないし、あるいは自分の子供がそうやって目覚めて、訴えてくる、やっぱり教えてくれる、それをやっぱり生かすなんかためにやることって思えば、お母さんたちに、お父さんとかにご両親にどんなことをしてあげたらいいっていう、なんかアドバイスありますか？
そうですね、あのまずその子の話を聞いてあげるといいと思います、うん、でそこでなんかいいとか悪いとかあまりジャッジしないで、でもしあの本当にみんなに伝えたいんだよっていうふうにね、お子さんとかが言うだったら、じゃあまずなんかできることから、例えばね、あの近所の人にちょっと伝えてみるでもいいし、お友達に伝えてみるのでもいいし、なそんなところから始めてみるといいかなと思います。で、あのやっぱり親自身も経験があり考えがあるけれども、やっぱ子どものことをあのそのまま、子どもの伝えたいことをそのまま、うん、あの伝えてあげるのが、あの子どもも楽だし、あの親も少し楽かなと思います、はい、
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguch.com www.anaguchikeiko.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは